皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくコーナーになります。はい、今週の司会進行は私編集部の磯君になります。そしてご一緒するのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りしてまいります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、
今日さ、メールがさ、とにかくいっぱい来てるんですよ。
いっぱいって何十件来てんの？
まあ、3件ぐらい来てて
3件でもなんか水増し
3件なんだけど、一個一個がすごいって、
素晴らしいですね。
ちょっと一個読み上げましょうか。
お願いします。
WWD ジャパンポッドキャストご担当者様、
はい、
はじめまして。
はじめまして。
ロボットスタート株式会社の北名前と申します。
はい、
弊社はポッドキャストに広告を配、これ違いますね、営業メール
違いますね。私読んでいいですか？
営業メールだった、
はい、
はい、
間違えちゃった。
29歳ラジオネームがんこちゃんからいただきました。はい、
営業メール。
私はファッション業界で働いているわけではないのですが、今レディース製品に強い国産のレザーバッグメーカーさんをご存知でしたらぜひ教えてください。浜野比較工業、電浜野、バジック、土屋カバン、原点などは思いつくのですが、30代を目前にして長く使える質の良いバッグを探しています。海外のラグジュアリーブランドは良くも悪くも形がアイコニックでブランド元ですという感じが出てしまい、上質なものを持ちたいという自分の思いとちょっとは別のメッセージが発してしまうかなということを感じてます。最近国内の技術にお金を使っていきたいなという気持ちもあり、質が良く、そしてデザイン性も高いという国内のブランドさんがないかなといろいろ調べ物をしてます、というがんこちゃん29歳女性の方からいただいております。どうもありがとうございます。
なんかね、この方112回目の日本初のラグジュアリーの話とか、うん、まあ、123回目の時に国産のね、うんうん、お洋服の話が出てきたので、うん、バッグでもという流れで聞いてきていただいてるという感じなんですよね。
なんかさ、あれですよね、うん、なんか国産のものに対する皆さん
最近ニーズ高まってますね。
知りたいですっていうの多いですよね、うん、こんなに国産製品って 2% もないぐらいなのにね。
まあ、アパレルはね、
うんうん、
まあ、バッグはどうなのかな。でもバッグも似たようなもんなのかなっていう気はするんだよね、
うん、どうですか、この今上がった浜の比較、電浜の、バジック、土屋カバン、原点。バジックとか原点は女性は結構持ってらっしゃる方多いのでは。
まあ、原点なんかはどっちかというと百貨店でねずっと扱ってる、ね、まあ、名門企業ですよね。
私中学1年生ぐらいの時に親にプレゼントで買ってもらってすっごい嬉しかった思い出があります、
うん、へー、まあね、土屋カバンなんかランドセルから派生して今いろんなねレザーグッズ D2C っていうんですかね、こう結構 EC 絡めた販売とかもね強化してるけど、僕ね、
うん、
あの繊維は詳しいんだけど、
うん、
ちょっとレザーとかバッグちょっと詳しくないんだよね。
お
っていうこう、いや、林さん、磯君さん詳しいんじゃないですか。
うん、ちょっとお手紙くださった
長くさ、
がんこちゃんね、
担当して、
がんこちゃんにはちょっと申し訳ないです、ちょっと相談するとこ間違えてるような
投げちゃった。
え、ベリーとかプレシャスとかに聞いた方が少なくともこの3人じゃないなって。
すいません、
いや申し訳ない、せっかくいただいたんだけど、
僕はさ、以上、ほらずっと繊維ね、サプライヤーとかやってて、あと、まあ、デジタル担当してるけどさ、うん、お二方はなんか一応ファッション担当してるから、こうバッグもさ、
そうですよ、
詳しいって思うのはこの誰ですか、この
がんこ
ちゃんは間違ってないと思う、これ、29歳女性の。
ちょっとさ、切り口を変えて大変恐縮なんですけど、うんうん、このがんこちゃんがおっしゃってるそのブランドも、海外ラグジュアリーブランドのバッグはブランド持ってますっていうメッセージが大きすぎちゃって、ちょっと持つのどうかなって思うお声って確かに最近徐々にあるんじゃないかと思って、
まあ、だからデザインよりもなんか技術みたいなの、
う
ん、まあ、技術というか、まあ、技術って言ってもこう技術オリエントっていうよりも確かな こう品質とか丁寧なものづくりの文脈で何かおすすめのブランドっていうことですかね。
まさにさ、今クワイエットラグジュアリーっていう言葉ありますけど、
は
い、ディオール持ってますとか、そう、ルイ・ヴィトン持ってますっていうのももちろんそれも素敵な価値なんだけれども、うんうん、ちょっとなんていうの、うんうん、例えばああいうなんだろうね、うん、ああいう同窓会とか行くのに、あの子すごい相変わらずなんかすごいの持ってるとかそういう感じとかちょっと辛いじゃん、
はいはい、
ママ会とかさ、
はい、
でやっぱそういう人は分からないけどいいものっていうのを求めるお声は強いなっていうのはすごい思って、はいはい、でさ、まあ、これ国産じゃないけど韓国の D2C とかでさ、
はいはい、
かわいいブランドって今いっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
お安いし、
はいはい、
であのラグブラがすっごい高いっていうのもあると思うんですよね、
はいはい、
そうだからもうこういうお声が増えてるっていうのはよく理解できるなと思って、私コムデギャルソンに言ってるあの四角い
何ですか、あーなるほど、ね、
ハンドルバッグ好きですね。
あーなるほどね、
そうそう
確かにね、
そうあの、
はいはい、あまあだからポーターとかも吉田カバンとかもそういう文脈ですよね。
そうそう、
はいはい、まあ、確かに値段確かにトーガとポーターのコラボバッグリュック、これリュック探してて、
うんうん、
あーと思って買おうと思ったんですけど、うん、10万円で即売り切れてて、
うん、
買えなくて、
まあ、人気ですよね、
はい、僕はちょっと10万円は買えないですけど、もしかしたらこのあの頑固ちゃんは頑固さん
頑固ちゃん
頑固ちゃんさんは、
ええ、
もしかしたら10万円アラウンド10万円ぐらいは結構あのあれに入ってるかもしれないですね、
うん、
そのターゲットに そういう感じなんですかね、まあ、コムデギャルソンとかもあれいくらぐらいなんですかね。
あれもまあまあそれぐらいだと思いますよ。
そうですね、
うん、
レザーバッグが欲しい、
レザー、うん、あでもレザーが欲しいって言ってる
ん
だ、
うん、
確かにまあそうだよな、まあ、でもねトーガのあのリュックとかポーターコラボとかは可愛いですけどね、
うん、
レザーじゃないけど、
うん
まあ、あの大人の女性が使っててもいけると思う、
うん
うん、な俺は。
で確かにレザーバッグって持つじゃないですか、私
長年使える、
そう、うん
ね、
原点のバッグその中学時代に買ってもらったのとは別に新入社員入社 2,3 年目ぐらいに自分で買ったやつあるんですけど、
はいうん、
それ今もバッグの棚にありますね。
あ
へ、うん、でやっぱりこうレザーの質感が良くなっていく。
そうだ俺純也渡辺のなんかドイツのなんかどっかのブランドとコラボした布バッグ、
うん、
もう1年目っていうかもう買って2ヶ月ぐらいから色落ちが激しくて、
うんうん、それはあれじゃないの、持ち方も悪かったんじゃないの、
何十年ぐらい使ってんのって言われて、いやまだ3ヶ月ぐらいっていう苦い思い出がありますけど、
ケアちゃんとしてください。
はい、
はい、
レザーいいよねっていう、う
ん、はい、
かんこちゃんありがとうございます。
はい、はい、答えになってないですけど、
はい、すいません、はい、引き続き
我々も勉強しとくんで
お待ちしてます、はい、ありがとうございます。というわけで、
というわけで
今週のテーマ、
はい、すいません、
はい、今週のテーマは何ですか。
え、なんなの。
はい。ユニクロ欧州事業ということにしております。はい、と言いますのも、
すごいセグメントされた話題に。
あ、そうです。
ええ、
あ最近ユニクロのしかも欧州って。
でもそうですそうです、
ユニクロ今日決算、昨日か。
そうです。
でしたけど。
中間決算？
あ、そうです。昨日そうだったんですよ。2023年9月から、24年2月期までの半年間の決算が出ておりまして。
また絶好調だったんでしょ。
いや
あれ、
まあなんていうんですか、まあ中間期としては最高ですけれども、はい、国内だけを見てみるとこれだけ暖冬で、
はい、
ちょっと既存点も割っており、
あそうなんだ、
あと中国もかつての伸びに比べるとちょっと
鈍化して
る、弱い、
うんうん、
でそこをですね、あそこの会社今こういろいろと軸がたくさんありますから、
うんうん、
今北米であったりとかあとヨーロッパ、
うん、
あと東南アジアが伸びておりますと。
そうなんだ、欧州伸びてんだ。
そうそうそうそう、
。
でね、最近のユニクロの決算会見の手法としては、
はいはい、
毎回この中間期と通期、
うんうん、
毎回ねこうなんでしょう、そのエリアごとの今伸びてるエリアの代表の方いらっしゃるんですよ、
うんうんうん、
北米の方がいらしたりとか。で今回は欧州事業の CEO がいらしてたのと、あとスウェーデンのチーフオペレーティングオフィサーのニコリーナさんという女性の方がこの中間期の決算のために いらしていまして、まあ、今このファーストリテイリンググループの中でもユニクロのヨーロッパ事業っていうのは一番グイングイン伸びてる。
どれぐらいの伸び率だったの？
どれぐらいの伸び率だったかと言いますと、ですね、
この、はい、2桁増収、
2桁どころではない、前年のこの上期に比べてプラスの 38.4、
おお、
売上
4割近く伸びて
る。母数が小さいんじゃないの？
まあもちろんね。
金額はどれぐらいなんですか？
金額はこの半年間で1421億円。
1421億円、そうすると1年間投資でいくと
通期で2500億、
2500億ぐらいの見通しと。
ユーロじゃないよ、2500億円だよ。
億円の見通し、
うん、見通し、
はい、
でこの通期の2500億っていうのは前期に比べてプラスの
30%。
それは好調だわ。
そうなんです、そうなんです。コロナ前2019年8月期と比較して既存店売上高でプラスの 60%。
うん、
既存店が伸びてんだ。
そう、
既存店が 60%。
そう、
今あれだもんね、高いもんね。インフレの中でユニクロのそのコスパの高さが評価されてるっていう感じなんですか、ね、
あ、でもね、なんかこの間やっぱヨーロッパ関連で話題、そういやいっぱいあったなと思って。
例えば
TikTok でさ、ラウンドミンショルダーバッグがバズったのって
去年だっけ。
去年
餃子バッグね、はい、
そうそう、去年ちょうど今頃だと思うんですよ。
なるほどね。
そう、うん、であれって、まあ、日本でもめっちゃみんな持ってるけど、もともとイギリスのエジンバラがどっかに住んでる女の子なんですよね、 TikTok 投稿してた子、はい、エジンバラだったっけ、マンチェスターだったかな。でなんかそこからすごいバイラルで広がって、うんうん、でイギリスはもちろん、こうヨーロッパはもちろん、北米もそういう風に広がったっていうのがあり、
うんうん、
でね、今ねヨーロッパでは非常にそのラウンドミニショルダーバッグのバズのおかげで29歳以下が増えていらっしゃるそうですよ。
認知度が高まってね。
そうそうそうそう。
若者人気なんだ。
若者に人気なんだそうです。
うん、
でなんかさ、パリのオペラが開いた時って、
オペラ店。
オペラ店。
うん、10年十数年前。
そうですね。
大型店ね、うん。
なんかあの時ってこう、うん、カシミヤのニットがこんなに色のバリエーションがあって、うん、なおかつカシミヤなのにこの適正価格みたいな。
うんうんうん、
っていうところあったじゃないですか。あとファインメリノとかさ、
うん、
あとリネンとか、なんかそういうのってさ、私これなんか前の会社に行って聞いてすごいびっくりしたんだけど、カトリーヌ・ドヌーブさんとかが、
うん、
あのユニクロ
パリ大女優、
そうそうそうそう、うん、ユニクロパリオペラは顧客でいらして、
うん、
なんか何ですか、お店の方のところにどうもカトリーヌですけどあれって今あるかしらみたいなお電話来たりとか、
本人が
どのカトリーヌさんですかみたいな風にお聞きしたら、
違う人じゃないよそれ、
ドヌーブよーみたいな。い
や、それ騙されてんじゃないよ。
本当に
そう、カトリーヌドヌーブそんな電話するのかな。
ドヌーブよーって
するでしょ。
なんか意外とただパリ行くと、パリコレとか行くとカトリーヌドヌーブって、あ、意外とそこら辺にいるんだなみたいな感じはあって。
あ、見たことある。
ありますあります、そうで、まあ、なんかそれを聞くと確かになんかそれも信憑性があるなとか、私は、まあ、
ファッション界のミューズですからね、あのね、カトリーヌ・ドヌーブ、
ね、まあ、そうそう、ただやっぱなんていうの、はい、そういうものの目の肥えたそういう服の価値っていうものを知り尽くしたヨーロッパの女性、結構年齢もまあまあお高めの方たちにとって、そういうカシミヤがこの価格でこの品質で、まあこういう色のバリエーションがあって、あら、これってなんだかそういう気の利いたところちょっと日本っぽいじゃないみたいな価値だったんじゃないかなっていうのが1点と、なんかあとヨーロッパでのユニクロの見え方って、私去年の夏になんかインターンで来てたヨーロッパの学生、ユニクロのインターンに来てたヨーロッパの学生に、え、なんで H&M とかザラじゃなくてユニクロのインターン来てんのみたいなことを聞いたら、テクノロジーがあってとか、イノベーションがこのブランドにはあるでしょみたいなことを、
機能的、
そうそうそうそう、
フィートテックとか、
うん、で正直2人聞いて2人がそう言ってただけだから、N は2だから、いや他の意見もあるでしょとか言われたらそうかもしれないんですけど、まあでも N2 としてはそういう意見が、あ、この人たちってこれイノベーションとかテクノロジーっていうことでユニクロを捉えてるんだって言って、私はなんか一つ、あ、そうなんだねって思ったんですけど。
確かにそれはあるな。でもなんか、僕も結構そのユニクロって、その例えばほらギャップとそのユニクロって 同じ SPA って捉えられがちじゃないですか、うんうんうん、でも僕ユニクロとギャップを比べた時に一つ大きな違いだなっていう思うのが、うんまあ、ギャップっていうのは流通イノベーションだったと思うんですよ、はいはいはい、製造小売業っていう形で
SPA というものを作った
SPA で作って売るみたいな、うん、でユニクロは割合その、まあ、ライフウェアっていうことを掲げていて、うん、概念ね、うん、あの割合衣服をアップデートしてるっていう感じはすごくあって、うん、例えばだからそのウルトラライトダウンも別にダウンジャケット自体はあったけど、うん、あれをこう薄くするとか、うん、でなんていうのかな、ダウンってアウトドアウェアっていうんじゃなくて、こう
日常着インナーとしても着れるとかね、
日常着としてのウェアを結構アップデートし続けてるっていうこ、うん、っていうのは、うん、あの意外にそういうことをしてる企業って意外にないんですよ。だその H&M とかあのザラってファッションを民主化したっていう感じで、もう価格を安くしたりバリエーションを増やしたっていうところはあるけど、ユニクロはやっぱりこう衣服をねアップデートし続けてるっていうところは、うん、非常にそこはイノベーティブって言っていいと思うんですよね。だそこを多分そのもしかしたらヨーロッパではそういう見え方、割合日常着カジュアルウェア普通に着る服をずっとアップデートし続けてる、そこにまあテクノロジー入れたりとか、まあ、機能性素材とか入れてると思うんですけど、まあ、そこがユニクロってやっぱり外国から見た時の面白さというかユニークさなのかなっていうのは感じますけどね。
なるほどね、うん、なんかさ、それ確かに本当そうだと思うんです。でも同時にそれって弱点にもなり得るんじゃないかなと
弱点
思って、
弱点
そういうイノベーション機能っていうのがまず絶対的にあるじゃん、うん、そしてそのカトリーヌ・ドヌーブさんが評価しているような単品としての強さ、うんうん、カシミヤが強い、うんうん、メリノウールが強い、うんっていう強さってあると思うんですけど、うん、とはいえこうファッションってさ、ファッションだからさ、この何ですか、あ全体的なこうスタイルとして、うんうん、こうああこれ綺麗かわいい楽しい買いたいみたいな、うん、そういうエモーションを喚起するみたいな部分が、うんうん、おそらくあそこって若干弱め、
まだファ弱めともそれは最初からそういう設定なんじゃないですか、
うんうん、
そもそも柳井さんは服は部品だって昔から言っていて、うん、その思想でやってるわけなんで、うん、これだけ浸透したっていうのもそのファッション的なものを追求してたらこんな、3兆円の規模にはなかなかならなくて、うん、むしろ単品邪魔にならない単品っていうか、うんうん、本当に、日常に溶け込むようなもの、
うんうん、
そういったものだからお客さんを選ばないし、
うんうん、
老若男女を選ばないし大女優も買うし一般庶民のお金ない学生も買うし、うんうん、みたいなこう本当に民主化というか誰でも買える、うんうん、電気ガス水道みたいなもので
インフラね、
うん、ターゲットがないでしょ、
うんうんうん、まあ、ライフウェアあらゆる人だからね、
あらゆる人だから、
まあ、今のところ日本と中国では成功してますけどね。
ただやっぱヨーロッパってさ、うん、やっぱ服ってヨーロッパのもんだなって欧米のもんだなって私はパリコレとか行くとよく思ってたんですけど、
そうですね、うん、まあ、本拠ですからね。
そうそうそうそう、うん、あそこってやっぱり服の価値っていうのはさ、そういうエモーションの歓喜、
うん、
美しい綺麗、
うん、
だから買いたいみたいな、そういう、うん、なんていうんですか、ロジカルに考えてあこれは便利だとかそういう話じゃないところの価値観、
うん、
なんか 肌当たりが気持ちいいからもうずっと着ていたいとかそういうエモーションも含めて、
うん、
おそらくそこ林さんが言ってたようなところから確かに始まってて、そこももちろんなくせないというか軸なんですけど、
うんうん、
おそらくこの欧米で売っていくためには多分それだけではダメなんだなっていう、うん、意識が今お強いんだと私は思うんですよ、うん、
まあそれはいろんなコラボレーションやったりだとか、
そう、
はいはいはい、そういうところで補えるんですか十分、うん、
まさにユニクロ C が、
うん
うん、あ
クレア・ワイトケラーさんと、
はいはい、
去年の9月に第1弾が発売し、
はい、
この春夏第2弾、
うん、
2シーズン目、あれってなんか1回2回のコラボじゃなくてずっと続いていく、
うんうん
う
ん、
こういう、うん、もうずっとあるユニクロ U みたいなシリーズとして、はいはい、
ルメールさんとのコラボみたいな、
そうそうそうそう、
中長期的なパートナーシップなんですね。
そう、
うん、
で出していくっていう話なんですけど、うん、なんかそのもともとそのヨーロッパにおいて本来ファッションってすごい女性のものじゃん、まあ、日本でもそうだけど、
うん、
市場って
女性が圧倒的に大きい
よね。圧倒的に大きいはずじゃん、うんうん、それなのにコロナ前ってヨーロッパにおいてユニクロのシェアはメンズが 50%、 ウィメンズが 45% だったそうなんです。
あ、
市場の大きさから考えて、これって
市場の大きさだいたい1対3ですね、男女、
う
ん、
そう。でだからそういう機能的みたいなところの訴求でおそらくそのメンズとかってお強いんですけれども、うんうんうんうん、なんかこれがそのヨーロッパっていう非常に大きいファッションの本場という大きな市場において、うん、ウィメンズをもっともっと売っていけるはずだ、うん、というお考え、うんうん、でまあいろいろやってきて、
うんうん、
でそのなんだラウンドミニショルダーバッグのバズりとかもあって、うん、で若い女の子たち、まあこれなんか可愛いじゃん、
うんうん、
楽しいじゃんみたいなそういう気持ちになって店に来るようになったとか、
うんうん、
であとまあそのユニクロ C を始めてヨーロッパの女性たちもこう部品とかじゃなくってなんていうのこうスタイルとして、
うん、
あ素敵な服がこちらにもあるのねということを認識するように、
うん、それって誰が言ってんの、磯君さんが言ってんの、ユニクロが言ってんの、
何ですかユニクロ C が、
あの今の話はその女性がこう着るようになったみたいな、
あこれはあれですよ、
ユニクロさんの方の、
あそうですそうです、
あなるほど、
ユニクロヨーロッパの2019年時点の売上シェアはメンズが 50%、 それが2023年8月時点でウィメンズが52になって、
はい、どんどんシェアが上がってる
って、そうそうそうそう、
その背景は今そういうシートのスタイル、
そうそう、
日本だと何対何ぐらいの男女、
日本だと何対何なんですかね、
昔20年ぐらいもう20年、そんなもんじゃないか、2000年代の半ばぐらい、2005、6年前後で、
うん、
当時、俺がまだユニクロよく行ってた時は男性のシェアが圧倒的に高くて、
うんうん、
女性がやっぱり低くてそれが課題だねっていうのが、
うん、
なんか柳井さんよく言ってた時代なんで、今どれぐらいなのかなと思って、
ちょっとそれは、
でもなんか、
うん、なんか相対的に男性多いと思うんですよ、
まあそうですね、
うん、昔はね、
あの一般的なマーケットと、うん、のあれと比べると、
うんうん、
まあ、それってやっぱりそれ機能の打ち出しとか、
機能の打ち出し、まあ、うん、
なるほどね、
まあ、やっぱりそのファッションに興味あろうがなかろうが、
うんうん、
みんなユニクロに行くので、
うん、インフラですからね、
インフラなのでちょっとその部分が大部分だと思うので、もちろんそのユニクロ C とか、
うんうん、
そういったところも、まあ、上の方にあるけどボリュームはそんなに、
うんうん、
まあ、イメージを牽引するというか、
うん、
C でああいうイメージを発信しているところは普通のベーシックなものもいいに違いないみたいなところにつながってこう裾野に降りていくような感じだと思うので、
うん、
だからなんだろうな、やっぱり、ヨーロッパでも、
うん、
日本でもそういうマーケットってユニクロが作ったんだよね、実際にそういうベーシックで日常で、
あ、そういうインフラ、
まあ、インフラ的なマーケットっていう
のは、まさにライフウェアってことですよね、うんうんうん、
そういうの同じことをもちろんヨーロッパでやろうとしてるわけで、うん、それが少しずつこう浸透してきたんじゃないかな、
僕もなんかそんなイメージで、そのユニクロ C ももちろん寄与はしてると思うんですけど、むしろインフラ的にこうなんか
そういう立ち位置のブランドっておそらくないと思うので、
多分アメリカもヨーロッパも、多分ヨーロッパはインフレも激しいじゃないですか、うん、どんどんなんかその普通に買う服の値段が多分どんどん上がってる中で、うんうん、ユニクロはまあ割合 そんなに上がってってなくて、うんうん、だけどクオリティも高くて、
うんうん、
薄くてあったかかったりとか、うん、まあ、カシミヤとかいいものが、まあ、それ結構いい、
うん、
リーズナブル価格で買えたりとか、うんうん、そういうところが評価されて伸びてんのかなって思ったんですけど、今の磯君さんの話だとどっちかというともうちょっとこうなんていうの、
ファッションエモーションの方が
部分にも結構ブシブシ刺さってて伸びてるっていう、
そのまあ実際にユニクロ C がじゃあどんだけ売れたのか、
うんうん、
日本でもヨーロッパでもどんだけ売れたのかとか、そこが猛烈にもちろん牽引しているわけではもちろんないじゃん。ただなんかこうあちらの R&D チームとか、あちらっていうかユニクロの R&D の関連の方たちと取材をしていると、なんていうんですか、この機能性、
うん、
イノベーションっていうことで猛烈に認知されてるけれども、
うんうんうん、
なんかそれだけでは突き動かせないエモーションのマーケットっていうのがすごくあって、そこに我々は課題があるんだっていうことをおっしゃるんですよね。例えば柳井さんとかも、うちの服はすごく真面目でよくできてるんだけれども、やっぱりこう女性的な感性の部分っていうのはどうしてもちょっと足りないかなみたいな言い方をされるし、
分かりやすい話すると、対照的に同じシンプルでベーシックなものを売っていた無印良品がヨーロッパでこの間、
そうですね、イギリスが
どうなったんだっ
け、再生手続きを、
再生手続き、うん、業績不振だったと、
うんうん、
まあ、ユニクロとシンプルでベーシックって言ってもちょっとテイストが違うんで何とも言えないんだけれども、うん、やっぱりそれはある意味磯君さんが今まで言ってたこととちょっと関連するのかなと、うん、話を聞いていて、
うんうん、
なんかね、そんなね、分かりやすくデザインがされ、なんていうんですか、こうひらひら装飾されてる、そういうものがエモーションとか、うん、そういうことではなくて、
うん、
おそらくそのシルエット、ウエストを何センチつまむかとか、
なるほど、
袖口をこう絞るか絞らないかとか、そういう細かいところにきっと、
なるほど、ね、
エモーションというものの真髄があるんだろうなと思って、う
ん、なるほど、なるほど。
で、
横本さん、なんかこの間出張してなかったっけ、ミラノかどっか
してた、
なんかユニクロとか街角で見た？
いや、なんかやっぱり、
うん、
あれ着てる、みんなダウンを着てますよね、
ユニクロのダウン、
ユニクロ、まあ多分おそらくユニクロ、
おそらくそうだろうと思われる、うん、
で、まあこれメンズですけど、そのこれちょっと僕専門じゃないんでちょっと勝手に言われなんですけど、そのなんかこうダウンのさ、
うん、
ダウンを下にこうコートの下にダウンを着るみたいなスタイルとか、コートの上にダウンを着るとかいうスタイル、う
ん、まあ、インナーダウン、
インナーダウンとか、うん、だからインナーダウンがやっぱ増えてて、
うん、
でそのまあ僕もそうだ、そうなんですけど、隠して着るパターンじゃなくて、
うん、
あえてもう見せてしまう、だから黒いベストのダウンで上にコート着るみたいなスタイル、結構イタリアのそのおしゃれメンズたちもそういう着方の人増えてて、
かっこいいんだ、
かっこいいんですよ、うんうん、僕らが隠して着てたんですけど、
うん、
そうじゃなく
て、隠して着てたっけ日本で、
いや私も隠してきますよ、
ああそう
だけどこうだからその目立たないグレーとかベージュなんですけど、
うん、
結構こうイタリアだと黒いダウンとかをジャケット、こうベストを、
うん、
もう普通にこうあえて見せるような着てる人、うん、イケてるおしゃれメンズも結構いて、
へ
だこれはやっぱりなんかまあなんていうの、まあ、イタリアではそこまで細かくこう着心地がとかいうわけじゃないけど、着やすいからさ、薄いと、
うん、
合わせやすいんだよ、
うん、
っていうのを見て、あ、なんかこうユニクロの考えるベーシックウェアのアイテムが着こなしとかもちょっと変えてる、うん、ちょっと変えたのかもなって思って、それは結構やっぱ一つのなんか存在感なのかなと思った、
部品になってる、
部品、ただ今の磯君さんのおっしゃってるそのシルエットとか、
うんうん、
そのスタイルを、
うん、
にちゃんと向き合ってそこ変えていこうとか、なんかまたこう変にプリントとかコラボでごまかすんじゃなくて、
うんうん、
結構その、ね、スタイルの部分に着目してそこへまた地道に改善改善みたいなのって、まあ、そこはやっぱり企業としての強さ、ユニクロの強さなんだなっていうのは、
ちょっとした差なんですね、
うん、
ただの、シャツだとしても、ただのシャツ、何にそこにエモ、うん、そういうエモーショナル部分を感じるか、着心地を感じるか、
うん、
ほんの数ミリ単位の襟の高さとか、うん、パターンの違いとかで、ただの白いシャツがちょっとかっこよく見えたりだとか、ただ白いからベーシックって終わりじゃなくて、
うん、
この白いボタンダウンのシャツでどれだけこう、
そういうこと、
そういうところに近づけるかというのを追求してる人たちですよね、ずっと。う
ん、なんかさ、やっぱイタリアのさシャツってさ、うん、あれなんだよね、なんかやっぱお腹が出て見えんだよね、
イタリアの何、
イタリアのシャツ
イタリア製のシャツ
シャツ、
はい、ワイシャツというか
ワイシャツ、
はい、
ナポリでシャツを作ったら、
そう
そう、あ、ナポリで作った
の、作ってないけど、
うん、
イタリアのセレクトで買ったんだけど、
うん、
やっぱこう腹が出てるっていうのは、
うん、
お前が直せっていう思想な人たちなんです。
腹が出てるってどういうこと、シャツで、
いや、腹がこう出て、
出
ちゃってるから目立つんですよ。でもこう多分
広がってるってこと、こう
広がってないから、広がってないから
ピチピチだから、
ピチピチだから
胸の部分はゆとりがあるけど、
うん、
腹がきついの、
腹がこうイタリアのシャツ、ダーツかなんかし、
ダーツしてないと思う、
うん、
してない、まあ、ダーツもしてるかもしれないけど、だそこをさ、日本のシャツってそういうことないから、ユニクロのシャツは多分全体的にゆとりがあるんだよ、うん、
なるほどね、
あれは多分腹が目立たないようになってんだよ、イタリアのシャツはお前が直せよみたいな、
とあとなんか多分ピッチピチということに対する価値観の違いだよね、
はい、ああまあ、いやでもあれや
っぱ腹ピッチピチがむしろいいだろうっていう、ま
あ、
そうそう、
だただこう胸も胸板も厚くて、
うん、あ、そうそう、だから胸板がピッチピチでかっこよく見える、
そういうのを変えたらさ、うん、でもイタリア では売れても日本じゃ売れないだろうなと思って、どうするのかなってちょっとちっちゃい疑問なんですけど、
うん、
はい、すいませんいやそう、イタリアで売れてるシルエットのシャツを日本に、うん、とかイタリア仕様にユニクロのボタンダウンが変えられたら、うん、めっちゃ売れなくなると思うよ俺、う
ん、ピチピチになっちゃうもんね、
もう腹目立っちゃうもう、うん、怒り、まあ、怒る人いると思う。
好きなフィットとかってやっぱ
ある、ある、
そう、国によって違うじゃん。
若干結構あると思うんだよね。あれどうすんの、
その国によって違うこのフィットをどう変えるのかっていうのの、
はいはいはい、それ知りたい、
すげえという実例が、
は
い、
あるんだ。
弊社の記事に上がってますよね、
うん、
何
だっけそれ。
ライターのインナーにお強いライターの川原さんが、
は
い
は
い、
あのブラジャー、
あの、あ、そうです、そうです、はい、もうずっとこう日本でいろいろこうブラトップとかあと吸水ショーツとかいろいろヒット作を手掛けてきたウィメンズのインナー部門の名物 MD さん、竹野口さんという女性いらっしゃるんですけれども、
移られて、
そう、その方がこのすでに1年ぐらいかな、 MD の竹野口さんとデザイナーさんとパタンナーさんのチームでパリの R&D センターに転勤されてて、期間2年間でこの欧米の女性たちに支持されるインナーを作るということであちらに行かれてる、
はいはい、
でも日本なんていうんですか、はい、まあ、服もそうだけどやっぱインナーもさ、下着っていうものもあちらにはこう、
はい、
あちらで好まれる価値観とかさ、はい、歴史があるわけじゃない、
はい、
そういうビスチェとかさ、そういう体をボディメイクするとかそういう価値観とともに、
はい、
美しいリオンのレースとかとともに、
はい、
インナーの文化がはい、盛り上がってきた本場の国フランスなわけじゃないですか、
はい、
でそこにおいてこのユニクロのブラトップであるとか、
はい、
まあ、そういうね、
はい、
アイテムがいかに受け入れてもらえるのかっていうことを、はいはい、もう猛烈にもう記事を読むだけで竹野口さんたち猛烈にゴリゴリでやってんだなっていうことが
ああまだやってる最中なのね、
まあ、この2年間かけて支持されるものを作ろうとしてる、
はいはいはい、
でやっぱりこのフィット感とかでもなんか日本人とのこういうすごいある程度はこのブラトップでもまあまあちゃんとホールドしてほしいけれども、果たしてそれがあちらの人も同じ感覚なのかは分かんないじゃん、
はいはい、
だからそういうのを猛烈にこうモニター、お客様調査とかをパリでもするし、なんでしょう、パリに転勤したすぐ次に北米にちょっと出張してって北米でもモニター調査やってとか、でもインター調査で上がってきたサンプルをもう一度同じモデルさんに着せてみてどうですかみたいなことを繰り返したりとか、まあ以前も出張ベースでそういうことはやってたそうなんですけど、やっぱりこうあちらにベースを置いてるともう一回サンプル直したものを同じ人に着てもらってどうですか、さっきより良くなったみたいなことをやれるじゃないですか、で精度が上がっていくということを今まさにゴリゴリでやられていて、でユニクロってさ、この下着のブランドもお持ちじゃないですか、プリンセスタムタムという、
ああファーストリテリングね、
あ、そうですそうです、でだからそういうプリタムのチーム、プリタムって呼ぶんだと思ってそのもうプリンセスタムタムのそのデザインチームとかにも知見を借りつつ、レース選びとかのいろいろ知見をもらいつつ、まさにこの欧米の女性に支持されるフィット、うん、素材感、見た目のデザインとかをゴリゴリで作っていらっしゃるんだなと。
下着が一番センシティブっていうかデリケートっていうか分からない、違うところからね、カルチャーがね、
そう、
あ、
うん、
なんかアウターはさちょっとぐらいフィット違っても、まあ、こういうもんかなって思って着れるけど、やっぱこう肌身に当たるものだから自分が求める感覚と違うのは嫌ですよね、
うん
うん、
もう思想がはブラジャーとか思想が違うっていうか、
うんうん、
よく言われてるようにこう日本西洋っていうのは割とその彫刻みたいなこう
ボディメイクというか
ボディメイク、人間はそういう立体的なのが美しいみたいな、うん、日本は割とまだそれが残ってるっていうのはちょっとまだ昔の言葉だと父抑えみたいな感じで平凡に見せる方がなんかっていうな、抑えるっていうような考えがまだあるみたいなことを言う人もいるし、
まあ、アウターウェアとしてもなんかあんまり、うん、まあ、今の若い方ちょっと感覚違うかもしれないけど、あんまりこう胸がドーンって強調されすぎるのを着るのはどうなんだみたいなところもあるじゃないですか、
う
文化的に、
ね、割とヨーロッパはそれおおらかだからね。
そう、うん、あすごい一番印象的なのがなんかミラノかパリにいた時に、うん、こう シフォンのブラウスモカ色のブラウスを着ている女性がいて、うん、あちらの人ってインナー着ずにその下そのまま直ブラでモカ色のブラみたいな、
うん、
すっごいおしゃれなんですよそれが、
うん、
肌が透けてるんですよ、
うん、
でモカ色のブラも透けてるんですけど、うん、同じトーンオントーンでシフォンのブラウスとモカのブラが透けてて、
うん、
なんかそれを前職時代青木さんっていう先輩とそれを歩いてる方を背中を見ながらあのりこさんなんかやっぱファッションってヨーロッパのもんですねって言ったのをすごい私は記憶にあって、うん、なんかあの着こな、まあ、最近って肌見せも当たり前になってきたけど、
うん、
なんか10年前ぐらいに私はなんかすごい打ちのめされた経験としてあのモカ色のブラのスタイリングがあるんですけれども、
うん、
まあ、だからそういう見せちゃっていいみたいな感じの
見せちゃっていいっていうのも
ブラジャーの着こなしとか、
うん、
っていう
単純になんだろう最近だとルルレモン売れてるじゃないですか、
うんうん、
アメリカ
スポーツタイツみたいな、
うん、スポーツタイツあの
レギ
ピタッとしたスパッツ、うん、まあもちろん体型が日本人と西洋人違うんだけども、
うん、
向こうとか行くと本当にお尻ボーンみたいな感じでレギンス履いて歩いてる人っていうのが結構いて、うん、それがまあルルレモンの一つのアイコンというかまあ象徴みたいになってるけど日本でもたまにいるけれども、
うんうん、
なかなかあれ難しいかなっていうような気がするよね、うん、日本だとあれだけちょっと、世間の目も日本と海外で違うので、
うん、
あれだけそのお尻を立体的にこう見せるのが、
うん、
まあ、立体的に見せる人間の体型も違うんで
骨格が違いますもんね
骨格もお尻のボリュームも違うので、うんちょっとああいったもの日本でなかなか伸び悩むこともあるのかなというのは感じもするよね
都心部とかだと、うん、なんかそういうスタイリッシュにルルレモンのレギンス着こなす方、
うん、
普通に街着で着てる方増えたなって思うけど
つまりそのお尻のところも特に隠さずにこう全部タイツっていうな、うんうん、
でもじゃああれを私が実家に帰ってあれをして街を歩いてたら多分本当にびっくりされちゃうだろうなっていうのは思うし、うんまあ、まだまだカルチャーがそこは違うなとは思いますよね、うん、まあでもそれもちょっとずつ変わっていくのかもしれないですけどね、
うん
うん、
話を少し戻すとなんだっけ
なんだっけだからなんかそういうエモーションとか
エモーションってことだよね
フィットっていうのもエモーションだと思うんですけど、
うん
まあ、だからそこの部分を本ファッションの本場ヨーロッパないしは何ですか欧米にも支持されるためにはというかファッションの王道っていうところで勝負していくためにはそこにもどうしても手を入れざるを得なくて、
うん、
でその入れるためにその竹野口さんの例を見るとすごい分かりやすいけど、
うん、
猛烈にゴリゴリにやってんだなっていうのを感じる事例です、うん、
ザラとかだと、
うん、
ザラスペインのブランドだけども、うん、最近あんまり店頭はあんまり見てないけども昔だともうシャツなんか選ん男性用のシャツなんか選んでも、うん、さっき横山さんがイタリア製のどうのこうのって言ったように本当にもうそれが長くてあの全然日本人向けに、まあ、一部やってた時期もあったのかな、うん、だけどもうゴリゴリもう、
うん、
そのヨーロッパの服はこういうもんだみたいな感じで日本でも、うん、売ってるよね、
うん
うん、ユニクロなんかは現地にこう合わそうとするけれども、
うん、確かにね、うんうんまあ、だからそういう合わせようという感覚が、まあ、信頼関係にもつながるんでしょうね、
うん、
あと昨日会見で言ったのはやっぱりその欠品をさせないというオペレーション、
うん、
あとその丁寧な接客とかが信頼関係になり、
うん、
で何かこれヨーロッパ CEO の方がおっしゃったんですけど、
うん、
今までの経験から日本でも海外でもバズっていうかこうムーブメント、
うん
フリースの時とかそうじゃないですか、
はい、
ムーブメントとかが起きるタイミングはどこのエリアにもあるんだと
へ
しかしそれはなんか例えばその TikTok で誰かが投稿してそこからバーンって行くそういうきっかけが何かチョンって何か刺激が入るのが必要なんだと思うんですけど、
うんうん、
その前段としてその信頼関係行ったら絶対ちゃんとあるみたいな欲しいものがちゃんとあるあ、
うんうんうん、
でちゃんとなんか困ってたら聞いたら教えてくれるとか、うん、そういうあと売り場が綺麗だとか、
うん
そういうことがあってそこにチョンが加わるとバズるんですねっていう なるほどなと思って、うん、だからまあそういう普段のオペレーションを今までやってきたからこそこういう風になったんですよっていう昨日はプレゼンでしたね、うん
うん、ヨーロッパだと価格も日本人の感覚的には高いわけでしょ。やっぱり
だいぶ高いんじゃないですか。
1.5 倍ぐらい、
おそらくそれぐらいかと思います。
ああそう、高いんだ。
高いでしょ、う
ん、日本より全然、うん、日本よりも同じアイテムが高いってことだよね。
同じアイテムが 1.5 倍から2倍ぐらいするんじゃないかな、
う
ん、
高いね。
まあ向こうの感覚からすれば
普通ぐらい、
うん、
普通
ぐらいインフレですしね、
うんうん、だから日本のかだからユニクロも結構銀座とか、うん、日本のユニクロ銀座とか行くと欧米系の人が以前に比べて相当増えてるような、そのアジア一辺倒じゃなくて、
あ確かに確かに、
だから地元のアメリカの人だったら、うん、日本のユニクロ安いって感じに、
うん、あそうですよね。あ確かに、あ確かに自国にあるあのブランド、
はいはい、
日本で日本行くから買っとこうみたいな、そういう、
うん
う
ん、
ウルトラライトダウンまとめ買いしとこうみたいなノリですよね、
うん、
そうそうそう、
免税しちゃうしちゃうみたいな、
うんうん、安いんでとにかく日本も何でも
安いよね、
うん、
そうだ。でもなんか個人的には、
うん、
ヨーロッパなんだっては思いますけどね。なんか優先順位から言ったら ASEAN、うん、同じぐらいの労力かけた方が伸びそうって思った、うん、思った、
まあ、市場も若いしね、
若いし、うん、マーケットも大きいし、
うん、
なんかヨーロッパなんてもう成熟してるし、うん、なんかまたちょっと目立つとなんか嫌がらせとかもしてくるじゃん、うん、なんかほら市員とか締め出す 法案とか通っちゃったりとか、
まあ、ただあれですよ、今回のこの中間期の決算はヨーロッパにフォーカスでしたけど、うんうん、半年前とかも東南アジアの話でしたし、まあ
ね、でもなんかこう、だからそのエース級の MD をこうなんていうのパリにポンって派遣したりとかしてるわけでしょ、
うん、
なんか ASEAN とかの方がなんか、
いや多分それは体型の話だと思う、インナーだから。
あそうなん
だ、アジア人、
ああそうか、体型はね
だと日本人と比較的そこまで層がないんだと思いますよ。
じゃあ今 ASEAN 地域に出店とか営業のエースクラスをバンバン出してんのかね、
うん、ASEAN も出店かけてますし、
うん、なるほど、ね、
で中国がちょっとスクラップをしていきますっていう話でした、
は
い、
ああそうです、
中国本土、うん、
分かりました
という、
はい、
感じでお後がよろしいようです、
うん、面白かったです、
ありがとうございます。はい、じゃあ今週はこんなところでおしまいとさせていただきます、
はい、
来週もまた聞いてね。
はい、お便りも引き続きお待ちしております。よろしくお願いいたします。